毎週月曜日は一言で翻訳するのが難しい世界の言葉を紹介する難訳外語のコーナー。今回はフィンランド語とオランダ語とパプアニューギニアの言葉から一言で翻訳するのが難しい言葉を紹介していきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。まだあった、まだギリギリありましたねギリギリっていうか、まあ実際はもう少しあるんですけれども、なんか紹介して面白そうな、そういう言葉っていうのがもうそろそろ限界ということで、今週か来週探して見つからなかったら今週で終わりです。はい、ということでですね、前回じゃないや、たまたまというか、この前ね、お便りいただいた方がね、この難訳外語のコーナーのファンですってねおっしゃっていただいたんで、じゃああともう一週は頑張ろうと思って探しましてですね、見つけました。はい、ということでまずフィンランド語ですね。フィンランド語の、キッサンリスティアイセット、アイセット、キッサンリスティアイセットっていうのがですね、これがどういう直訳すると猫の洗礼っていう言葉らしいんですけど、猫ってニャーっていうね、猫のね、猫の洗礼っていうことらしいんですが、些細なことであったり、あまり意味のないお祝い事とか、儀式っていうか、なんつったっけな、なんか催し物っていうのに、まあ、さらに転じるらしいんですね。まあ、だから、ね、猫の洗礼っていうのがあまり意味ないかな、にゃーっつってね洗礼を受けるっていう、それはそれでね、愛病家の方だったらね、愛病家のクリスチャンだったらね、洗礼を受けさせてるかもしれないですけどね。でさらにそこから発展して、どんな些細なことでも、どんなそのまあ些細で無意味なね、お祝いだったり祝宴だったり宴の席であったりしても、その出席をして、自らをその多くの何て言うんですか、アピールっていうか、その露出する機会を増やして、自分をその何て言うんでしょうね、認めてもらうっていうか、自分を認識してもらう。だからほとんどそのつまらないと思われるようなどうでもいいところにも顔を出してって、何かアピールをしていくみたいなところまで今意味としては発展してるらしいです。フィンランドの方ではね。だから、なんでしょうね。まあ何でもかんでも顔を出しとくみたいな、そういうことなんでしょうかね。キッサリスティアイセットっていうのが、そういう意味らしいですよ。なんか、ちょっと、なんでしょうね。わかるような、わからないような。これがだから、そうですね。なんかだから、その、あんまり意味がないような、些細な、まあだから、そんなにメジャーではないな、ささやかな何か宴であったりだとか、あんまり意味がない、そんな中深い意味のないような、まあ、軽いその宴会みたいなところだとか、そういったところに、顔を出していって、なんか自分をなんかアピールしていくみたいなね、いうのが、それが何でしょうね、何につながるのかちょっとよく分かんないですけどね。もうここら辺になってくるとちょっと深い意味までよく分からないんですけれどもだからまあそういったところで、自分を出していって、でいろんな人、少しでも多くの人に認知してもらおうっていうことなのか、それともなんか自分自身はだから自己承認欲求が強くて、そういう些細なね、そういう集まりかなんかでも自分をなんか自分つって出しちゃうみたいな、自分を認めてほしいみたいな感じでアピールしちゃうことなのかっていうのがよくわからないですが、なんかそんな感じらしいですあんまりね、これね、これに至ってはね、ちょっと日本語で言及しているまずページがなかったの。こういうね、一言だけでね、その海外で一言だけで、日本では一言で翻訳できないような言葉って探すと意外とね、日本語で解説しているページっていうのが見つかったりするんですけど、今まで紹介してきた中で半分は大げさか、でも3分の1ぐらいは結構その日本語でその紹介しているページとかもあったりするんですけど、で他にまあその次わからないと英語で説明しているページを探すんですね。で今回英語で探しているページは見つかったんですが、正直何言ってるかちょっとよくわかんないですね。まあまあ、だからそのなんでしょうね、まあそのセルフプロモーションということですね。まああんまり意味がない、目的のない、些細なイベントでセルフプロモーションみたいなね、 だからセルフプロモーションっていう意味もあるらしいんですよ。まあ、英語で言うところのオープニングオブアンエンベロープっていうね、このオープニングアンエンベロープっていうのをこの解釈っていうかあの感覚も今一つ分かりにくいんですけれども、まあ、だからそういう何でしょう、自分を出していくっていうねそういうイベントとかなんかそういう活動とかなんかで自分をそのアピールしていくっていうね、そういうのがこのキッサ・リスティ・アイセットということらしいですね。ちょっと分かりづらいですね。私の説明も分かりづらいんでね、使いづらいかもしれないですけどもね。はい、ちょっとここら辺までしか探せませんでした。はい、続いてですね、オランダ語ですね。オランダ語のアイツバイエ、アイツバイエ、アウトバイエかな、これは直訳すると、直訳っていうか、まず最初の意味としては新鮮な空気をなんか取り入れるだとか吸い込むだとか、風を切るだとか、なんかそういう意味らしいんですが、そこからさらに発展していってですね、そこからさらに発展していくと、これがですね、どういう意味かっていうと、その空気を、風の中を歩くっていうところから、さらにそれを比喩的な意味として、その自分の頭の中をクリアにするために、まあ片田舎で短い休暇を取ると。短い休暇、まだこれが休暇なのか休憩なのか、まあブリーフブレイクって言ったから、まあ休憩なんですかね。ちょっとまあそういうなんか空気のいいところで短い休憩を取る。まあだから都心部だとか、なんかそういうあのごちゃごちゃした都会の中にいて頭がぐちゃぐちゃになってるところを、その自分の頭をすっきりさせるため、クリアにするためにちょっと郊外に行って、でちょっとあの短い休憩を取るというのがこのアウトバイエっていう意味らしいですね。まあこれオランダ語でね、オランダでこれ使えるんじゃないですか。ちょっとなんかあの都心部でね、お勤めでもう結構頭の中があのストレス溜まっちゃったりだとかね、いろんな難しいことごちゃごちゃになっちゃったりとかして、ちょっとスッキリしてくるみたいな感じで、アウトバイエしてくるみたいなね、アウトバイエ、あ、バイエか。アウトバイエしてくみたいなね、感じでね。ちょっとあの、ちょっと郊外のところで電車で行ってね、空気の良いところかなんかで、ね、ふーっつって休憩してくるっていう。休暇ではないらしいですね。ちょっとだからまあそこで休んでくっていうね。ちょっと郊外に行って、一息つくみたいなね。まあ、都心部だったら箱根あたりいいんじゃないですか。わかりやすいところで言えばね。それぐらいのところですよ、多分。そういう意味合いじゃないかな。アウトバイエっていうね、これは使えそうですね。みんなもっとアウトバイエみたいなね、いうところアウトバイエ行ってきますみたいな、そんな感じで使えるんじゃないでしょうかね。さあ、そして最後がパプアニューギニアの、ニューギニアの言葉が、これがね、ニューギニアな、パプアニューギニアでは800種類ぐらいの言語が使われてるらしいんですよ。あんな狭いところでね、狭いところって言っちゃいけないけど、で、そんなにあの、なんですか、人口もそれほど多いわけじゃないんだけど、800種類ぐらい言語があって、そのうちのどれなのかはわからないんですけれども、これがね、ビリトゥルロっていうのが、どういう意味かっていうと、これ本当謎なんですけども、何かその争いが起こったと、まあ、紛争だとか争いだとかね、そのまあ集団同士とか、まあある派閥とある派閥がなんか争っちゃったみたいなね、いうその争いが起こった、なんか対立が起こったって言った時に、どうやってその解決するのかと、ね、裁判所に行くみたいなね、まあ何か争いがあった時、あ、まあ別にこれ集団同士じゃなくてもいいのか、マンツーマンでもいいんだけど、何か争いが起こった、何か対立が起こった時にどうやってそれを解決するかっていうと、例えばまあ分かりやすい、あの結構大事になったら裁判所に行ってね、解決するなんていう方法もあるけれども、このパプアニューギニアでは、そういったその争い事を解決するために、ヤムっていう、なんていうんですかね、山芋みたいなね、長芋みたいなのが、結構あの、ニューギニア、パプアニューギニア方では、名産らしいんですけども、そのヤムの芋、ヤム芋の、ヤムイモをなんか収穫してきて、その長さで競うらしいですね本当かとこのね、だから何か揉めてると、喧嘩してるとね、うわーってもうラチ開かないっつったら、よっしゃヤム取ってこいっつってそれぞれに何でしょうね、ヤムイモを収穫する場所があるんでしょうかね、自分の畑なんでしょうかね、そこで収穫されてたから一番長いヤムイモ持ってきて、これでどうだっつって、ヤムイモの長さでどっちが長いか、長い方の勝ちみたいなね、いうことらしいですよ。これ本当なのかなと、これもね、日本語でね解説しているページが見つからなかったんでね、 英語で紹介されてるところを見てきたんですけど、本当にこの解釈で正しいのか分かんないですけども、まあ、なんかそれちょっと平和っちゃ平和ですよね。平和、平和なのかな、平和って言っていいのかな、まあ、だから大ごとにならない、なんか血で血を洗うような、なんか野蛮な乱暴なことにならず、ある意味なんでしょうね、野蛮ではない、野蛮ではないけれども、なんかすごい原始的な気もするけれども、その自分のところで取れたとか見つけたでもいいんでしょうね、そのヤムイモを持ってきて、そのヤムイモの長さで競うっていうね、それなかなかすごいですよね。なんかね、結構本当にヤムイモっていうのが主食とまでは言わないけど、かなりその、名産物らしく、なんかお祭りの時もそういうなんかヤムイモを使ったなんか料理なのか、ヤムイモを料理じゃないものにも使うのか分かんないですけど、なんかね、そういうお祭りでも、ヤムイモ大人気みたいなねものらしいんで、まあ、かなりだからそういうあのパパニューギニアの中では、珍しくない、そんなにあの、取るのが困難ではない、その代わりそのヤムイモの長さで、ね、競うぐらい、いろんな長さだったりして、結構ね長いの1メーターだとか、まあ、あれですよ、長芋とかと同じですよねっていうところで、まあ、だからその芋をどういうルールなのか分かんないけども、お互い持ってきて、でせーのっていうのか分かんないですけども、それで見せ合って、長い方の勝ち、こいつの言い分が勝ちみたいなヤムイモでね、こういうのいいんじゃないですか。なんかあの揉めそうになった時には、そういうね、もう社会でも会社でも何でもいいですから、ルール持ってきて、じゃあシャーペンの指令、今出してるシャーペンの指令、長く残ってる方の勝ちみたいなそんなんでもいいですけどね。なかなか平和っちゃ平和かもしれないですけどね。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた来週も続くかな。